どうぞローマ人への手紙の12章1節のところまたお開きください。1節と2節のところを拝見します。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる木を生きた備え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全になるのかわきまえ知るために、心の心によって自分を変えなさい。兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いしますと。ここにはパウロのクリスチャンたちへの奨励が記されていました。パウロはお願いしますと言いました。それはただ彼の願いを述べたのではなくて、読者たちが、クリスチャンたちがみんなそのように行動を始めてくれるように、そのことを願って勧告を与えたわけです。パウロはイエス・キリストを信じる一人一人が自らの体を、そして自分のすべてを捧げて主を崇めることを勧めました。そしてこういった生き方、その生き方の動機というのは、主なる神様への感謝です。主があなたをあがなうために、救うために示してくださった憐れみに対する感謝です。主なる神を見上げて、自分が救われるためになしてくださったその憐れみの御業を覚えるときに、このような感謝が主が望んでおられる生き方、主が喜ばれる生き方を生み出していくんだ。まさにこれは神様の創造の目的に沿った生き方を実践するということになります。そのようにパウロは私たちに教えました。主が成してくださったその救いの御業をしっかり覚えて、そしてそれを覚えるときに、あなたは主への感謝を持って神が喜ばれる生き方を実践していくことができる。これよくわかります。これがパウロが私たちに教えようとしていたことです。で、今日しばらく皆さんと一緒に考えたいことっていうのは、主なる神様が憐れみを示してくれたんです、あなたや私に対して。じゃあ主が憐れみを示された動機は一体何だったのかです。なぜ神様はあなたや私にこのような憐れみを示してくださったのかです。父なる神がご自分の御子イエスをこの地上に人として、しかも十字架で殺すために送られた、その動機は一体何だったんでしょう。このある神、主イエスがご自分を卑しくし、十字架に自ら住んでかかっていかれた、この動機は一体何だったんでしょう。主なる神様のこの救いの御業、この憐れみの御業、この御業の動機は一体何だったんでしょう。なんでこんなことを神はあなたのために、私のためになさったんでしょう。それは我々の、例えば主に対する善行が原因なんでしょうか。私たちの行った事前の技がその原因なんでしょうか。我々の行った親切の技が、我々の性格の良さがその原因なんでしょうか。そうでないことは明らかです。なぜなら、一体誰が、私たちのうち誰が主の関心を引くような、また主の心を動かすような善行を行うことができるでしょう。祝福を与えようとか、祝福を与えたいと主に思わせるような善行を行うことができる人は一体どこにいるでしょう。主がお喜びになるような善行、主が望んでおられるような善行を行うことができる人は一体どこにいるんでしょう。そんな人はどこにもいません。主の前に喜ばれること、主が望んでらっしゃることを完璧に行うことのできる人、そんな人はどこにもいないんです。 じゃあさっきの質問にまた戻っていくんです。では主なる神様はどうしてこんな私たちのために罪の許しを救いを備えてくださったのかです。しかも神である主イエスキリストの命というとてつもない高価な犠牲をもって、なんで神様はこんなことをなさったんでしょう。その動機、それはこういうことです。それは主なる神のご性質によるんです。つまり主は憐れん深い神なんです。主は憐れん深いお方なんです。そういう神なんです。この聖書の教える神はそういう神なんです。あなたや私が信じた神は憐れん深い神なんです。御言葉はそのことを教えます。歴代史第2の30章の9節のところには、あなた方が主に立ち返るなら、あなた方の兄弟や子たちは彼らを虜にした人々の憐れみを受け、この地に帰ってくるでしょう。あなた方の神主は情け深く憐れん深い方であり、もしあなた方が主に立ち返るなら、あなた方から御顔を背けられることは決してなさいません。いいです。助けを求めたら助けてくださる神だって言うんです。救いを求めたら救いを与えてくださる神なんだって言うんです。詩編の78編の38節でも、しかし憐れん深い神は彼らの咎を許して滅ぼさず、幾度も怒りを恐れ憤りのすべてをかきたてられはしなかったって。詩編の103編の8節も、主は憐れん深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かであるって。同じ詩編の116編5節でも、主は情け深く正しい、まことに私たちの神は憐れん深いって。新約聖書のエペソビトの手紙の2章の4節5節にもこうあります。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。私たちの神が憐れん深い神なんだって。それゆえに神は我々の罪深さを知った上で、このような憐れみを示してくださったというわけです。主に対する私たちの生き方の動機は、主の憐れみへの感謝です。今私たちが見てきているように。人に対する主の救いの御業の動機は、神の憐れみ、ご自身のご性質なんです。この主の憐れみが、どうしようもない罪人である我々に及んだんです。愛される資格の全くないあなたや私のために、許される価値が全くないあなたや私のために、主は許しをもたらしてくださったんです。そしてこの神様のなしてくださった憐れみの御業というのは、我々の理解も想像もはるかに超えたものです。なぜなら憐れみの対象であるあなたや私、我々罪人、どこから見ても私たちは主の憐れみをいただく資格のないものです。主が憐れみを示す価値の全くない存在です。この私たちの理解を超えた神様の憐れみ、このことを我々が知るためには、まずその憐れみの対象である我々のこと、罪人のこと、それをよく知らなきゃいけません。今からしばらくの間、私たちはこれまで学んできたローマ人の手紙の中から主に対する我々の罪について学んでいきます。特に8つの罪を今からご一緒に見ていきます。こういった罪をあなたが主に対して犯していたと聖書は教えます。誰かの話じゃなくてあなたの話です。これから見ていく御言葉はまさにあなたを映し出した鏡のようなものです。そしてもう一つ言えば、このように神はあなたをご覧になっているって言うんです。これがあなたの本当の姿だからです。どんな姿が主の目に映っていたのか、8つのことを今から見ていきます。1つ目、 あなたも私も神を拒むものであったって言うんです。神を拒むって言うんです。真理よりも不義を選択する者たちでした。どういうことか。真理である神、真理である神様の御言葉、それを拒み、かえって神が忌み嫌われる汚れを選択してたということです。神様を拒んでたって言うんです。このローマ人の手紙の一章28節のところに、彼らが神を知ろうとしたがらないのでという言葉が記されていました。よく検査をし、そしてその検査の結果それを承認する、それがこの知るという言葉の意味だ。それはもう我々が学んだ通りです。人々は神がいることを知ってるんです。しかしそれでいながら、その創造主なる誠の神を信じることを良いことであると認めようとしないんです。ですから神がいることを分かっていながら、自らの意思でその神様に背を向ける決心をしたんです。そのような選択をしたんです。私には神が必要ではありません。そのような選択をした存在であったというんです。神を拒むものであった。二つ目、神の栄光を恥ずかしめるものであったと言います。一章の21節から23節のところにそれが出てきています。神の栄光を傷つけるものであったと言います。神を神として崇めないと書いています。私たちが作られた目的はこの神様の栄光を表すためでした。この神様の素晴らしさを人々の前で明らかにするためでした。そのためには我々がこの神を心から信じ、この方を信頼し、この方に従い、この方を褒めたたえることによって、我々は私たちの神様を世に明かしていくことになるんです。しかしもうすでに見てきたように、人々はその選択をしませんでした。創造主なる神を信じることもしない、その方を信頼することもしない、その方に従っていくこともしない、その方を褒めたたえることもしない。こうして神の栄光を表すために作られた者たちが神の栄光を汚すものとなったんです。それが証拠に、我々は神が忌み嫌うこと、神が憎まれていることを選択し、それを喜んで自ら進んで行うものとなったからです。神の栄光を表す目的で作られたものが神の栄光を汚すものとして生まれ生きてきた。三つ目に、神に感謝しない存在であると言います。神様に感謝をしないと言います。一章の21節のところ出てきます。感謝もせずって、ね、皆さん、すべて神の恵みです。あなたが今日生きていることも、それは体痛いかもしれない、ね、記憶が鈍っていくかもしれない、体力が衰えていくかもしれない。でもこうしてこの日が神によって与えられたんです。今日神様、あなたを奪ってもよかった、あなたの命をおとりになってもよかった、でも神はあなたにその命を与えてくださり、この日をくださった。朝起きてから神様は私たちが食するものを与えてくださった。すべて神の恵みです。私たちはその恵みをいただいているものとして、その神様を心から褒めたたえているかって。かつての私たちはそんなことしていません。神様ありがとうなんて私たち言わなかったんです。問題は今の我々クリスチャンがそのようなことをしているかっていうのを考えなきゃいけませんが、しかし少なくともパウロが言うんです。生まれながらの私たち例外なく、みんな創造主なる神、そして私たちに日々恵みを注いでくださるその神様に感謝をしていなかった、そのような存在であったと教えるわけです。四つ目に、偶像礼拝です。偶像礼拝を私たちは行ってたって言うんです。この一章の22節23節のところに、自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の御栄を滅ぶべき人間や取り獣、這う者の形に似たものと変えてしまいました。変えてしまったって、交換したって言うんです。 本来崇拝を受けるべき神と人間と同じように被造物を、また人間が作り出したものと交換したって言うんです。私たちをお作りになったその神様を我々が心から崇めるときに、その神様の栄光が表されます。そういったことをしない選択をしただけじゃない、我々は神の前に大きな罪を犯したんです。神がいることを知ってます。そこで我々は自分にとって都合の良い神を選択しようとしたわけです。そういう神が存在しないとなると、我々はそういう神を作り出そうとまでして、自分に都合の良い神を崇拝するものとなりました。まさに我々が手を合わせてきた存在というのは、私たちと同じ死を迎える人間であったり、鳥であったり、獣であったり、這うもの、こういったものを我々は神として崇拝してきた。こんなことをやってきたんです。我々はそういった偶像崇拝に関して何にも疑ってきませんでした。先祖からそういうふうに言われてきたし、そういうふうに我々やってきたから何も疑わずに、しかしそれが創造主の神の前にどれだけ大きな罪であったのか、我々そのことも知らずに、そのことを喜んで自ら進んでやってきたんです。でこのように我々が見る、いくつかのことを見てきましたけれども、こうして私たちは神の栄光を傷つけ、神の栄光を汚してきた。このような選択をし、このような悩みを我々が行ってきたゆえに、ね、大変な結果を我々は自分自身のうちに招いていったんです。そのことがこの一章の中で記されていました。24節のところから見ていきますと、神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡されたって。神様が御手を差し伸べているのに、人間がその御手を全く無視して、神を無視して好き勝手に自分の欲望のままに生きようという選択をして、そのように生きているがゆえに神がどうなさったか。じゃああなたの望みのままに。その結果、人間はどんどんどんどん悪へと深入りしていきます。悪のスパイラルのようにどんどんどんどん悪くなってきます。個人だけじゃない、社会全体が悪くなってきました。自分の心が満たされるんじゃないか、自分の好きなように生きれば、自由に生きることさえできれば、私はきっと楽しい人生を過ごせるに違いない、きっと私は満足いく生活を送ることができるに違いない、みんなそう信じて、みんなそのように生きてきた。でも我々分かってます、そこに何もないことが。しかし神を拒んだ者たちは、自分の心を何とか満たそうと自分の思い通りの生活をしたんです。その結果、どんどんどんどん罪の深みへとはまっていきます。それが証拠に、我々は自分の好きなことをやってるから本当に満足を得ることができるんじゃないかと思いますけれども、さっきもお話したように、願ってる満足ありませんでしょ。そこにあるのは虚しさであったりする。何のために自分は生きてきたんだろうって。幸せを求めているのにそこに幸せはないって、満足を求めているのにそこに満足はない、かえってそこには苦しみや悲しみや絶望がつきまとってるって、ね、これも神の憐れみです。私たちがそのような中にあって、自分の好きなように生きて、そしてそこに自分の望んでいるものがなかったことに気づいて、そして神様に立ち返るようにと。しかし人間はその中でも神に立ち返ろうとはしません。その結果、24節が教えるように、互いにその体を恥ずかしめるようになりました。どんどん罪の中へ深入りしていきます。体も神様の栄光を表すためにと作られました。ところがその体をもって罪を選択するものとなりました。性も神がお作りになって清いものです。ところが性犯罪、また性に関する問題はこの社会にあふれています。 結婚していなくても性的関係を結ぶことは全然問題でないとか、また未成年が関係する性犯罪、もう我々の周りに溢れてます。最近では同性愛者の結婚が認められているというのことがニュースで流れます。社会全体がそういった人々を受け入れようとしています。しかし我々がこうして聖書を見たときに、彼らはそんなふうに生まれついたんじゃないの。そんな生き方を彼らが選択したんです。彼らがいつまでたっても神に立ち返ろうとしないがゆえに、彼らは自分の好きなことをして自分を満たそうとするがゆえに、どんどん罪の深みに走って、そして彼らはそのような神が創造された目的と全く違う同性愛という選択をするんです。恐ろしいのは、今の社会がそういうのを容認するだけじゃない。そういったことが、こうして聖書が罪だと教えているにもかかわらず、そういうメッセージをすることを禁止します。そういう国が出てきています。前回アメリカでも、このアメリカにおいてもそういう日が来ると思うかと牧師たちに聞くと、間違いなくそういう日がやってくると言います。私たちは自分たちの意見を述べてんじゃありません。私たちは聖書が、神がおっしゃることを我々は見てるんです。神はそのような罪は罪だと言います。そのような罪は人間の誤った選択によると。なぜそんな選択をするか。創造主の神を認めようとしないからです。その方を受け入れようとしないからです。神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになったと28節のところに出てきました。どんなことを彼らがするようになったのか。皆さんのところにリストを記しておきました。細かい説明はしません。というのは我々すでに見たことです。簡単に説明します。まず一つ目に、あらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたものとなったというんです。四つのことがあります。一つ目は不義です。神と人に善を、正しいことを行うよりも、自分中心に自分さえ良ければと生きる、そういう生き方の話です。悪。自分が悪をするだけじゃない。人々をその悪に引き込んで同様に悪を行うようにと働くというんです。だから今我々社会にあって、自分たちの子供たちをそういうところからどうやって守っていくかということを真剣に考えなきゃいけないです。悪に引き込もうとする動きはいっぱいあります。むさぼりと自分の利益だけを追求するんです。悪意、悪いことを常に考えています。こういうものへと神に逆らい続けている者たちは変えられていくというんです。このように悪に染まった者へと彼らはますます変えられていくというんです。29節から31節のところを見たときに、妬みと殺意と争いと欺きと悪だくみでいっぱいになったものがあります。少なくとも13個のことが記されています。いくつかのことは共通しているのでまとめていますけれども。見てくださいます。29節のところに、妬みとというふうに出てきます。妬みと殺意と争いと欺きと悪だくみ。非常に関連したことです。自分のものにならないと、また自分が持っていないものに対して、人を妬むわけです。よくご存知のように。その結果、殺人に至ることもあるんです。その結果、いろんな問題が人間間の間に生じてきます。そして自分の欲しいものを得るためであれば、人を欺くことなんて、たやすいことです。そこには常に悪だくみが存在するんです。全部すべて自分を中心に物事を見てるからです。自分さえ良ければっていうんです。二つ目見てください。その後、陰口を言うもの出てきます。人を陰で中傷する者たちの話でしょ。これは噂好きな人の話なんです。すぐに人の噂を誰かに伝えるっていう人、ゴシップが大好きな人です。罪の結果なんです、これも。そして3つ目に、そしるものと出てきます。人のことを悪く言う人です。人を非難する人です。神を憎む者って。神は自分にとって邪魔者なんです。非常に恐ろしい傲慢さの話です。 神を憎む者、人を人と思わぬ者、横柄なものです。非常に傲慢な人です。高ぶる者って、尊大な人です。自分のことを威張って人を見下すような人々です。大言壮語する人って、ほら吹きであったり、詐欺師であったり、ペテン師です、これは。事実以上のことを思って自分を誇るわけでしょ。悪事を企むものです。より新しい罪のスリルを味わいたい。もっと何かこう、自分を満足させるような、スリルを味わうようなことがないか、そのようなことを思って悪を企てている者たちです。親に逆らう者たち、親に従っていこうとしない、不従順な者たちの話です。わきまえのない者、無知な人間の話です。何をすべきかを考えないで、やりたいことをやっている人たちの話です。約束を破る者、信頼できないんです。当てにならないんです、こういう人たちは。情け知らずの者、人への愛に欠けている人です。そして最後、13番目に、慈愛のない者で出てきました。憐れみの気持ちのない人の話です。いいです。こうしてパウロが教えたことっていうのは、人が創造主なる神を信じないゆえに、そして自分の好き勝手に生きていくという道を選択しているがゆえに、このような存在へとますます変えられていくという話です。こういうものへとなっていく、こういうものとなってきたという話です。5番目に、神を拒むだけじゃないんです。神の栄光を恥ずかしめるだけじゃない。神に感謝しないだけじゃない。偶像崇拝をするだけじゃない。5番目に、神の救いを拒む者たちです。2章の1節から5節のところにそのことが出てきます。罪であると知っていてそれを行っている。つまり、人を裁いていながら同じことをやっているという話です。裁いているのはそれが罪だということを知っているからだ。そしてそれでいながら自分は同じことをやっている。とパウロは言います。そして、罪であると知っていながら行っているだけじゃない。神様の恵みというものを拒んでいるんです。2章の4節のところに出てきます。神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか。軽んじている、つまり軽蔑しているということです。何を軽蔑しているのか。罪人を救おうとしていらっしゃる神様のご愛を、神様の忍耐を、神様の許しを軽蔑しているというんですよ。大変な罪でしょ。あなたを救うために、ご自分の一人子イエス・キリストの命を犠牲にして救おうとしてくださっているのに、その神様の愛に対して、そして救われるために忍耐を持って待ってくださっているのに、その忍耐に対して、その神様がくださる完全な許しを軽蔑しているんです。これがあなただったというんです。しかもあなたの心は固くなで悔い改めのない心であったというんです。主のメッセージを聞いても聞いてもその心を開こうとしない、主の前に立ち返ろうとしない、自らの意思を持ってこの神様の素晴らしいご愛を、この素晴らしい救いを拒み続けているって。なぜか、この神の救いを軽蔑しているからです。バカにしているからです。そんなの私には間に合ってます、必要ありませんって。なんていう恐ろしい罪を我々は神の前に犯してきたかです。6番目、神様の救いを拒むだけじゃないです。今度は反対に人間の救いを受け入れているというんです。2章の17節から29節をご覧いただきますと、ここにはユダヤ人たちが重んじた律法であるとか割礼の話が出てきました。つまり彼らはそういったことを守りさえすれば救われると思ったんです。今の私たちの宗教も同じでしょ。みんな共通しています。こういういいことをすれば、こういったことをやれば、結果として、報いとして、このような祝福をいただく。誰もそれを吟味しようとはしません。それが真実なのかどうか。 ユダヤ人たちもしかりでした。彼らもこういった律法を守りさえすれば、守れないのに。こういった割礼を受けるというような儀式を行いさえすれば、神は救ってくれる。そのような人間のその救いというものを彼らは信じ、そこに自分たちの永遠を置いたんです。大変な間違いです。それで彼らは満足してたんです。今の我々の国を見てもそうでしょ。もし本当に自分の永遠のことが不安で、自分の信じているものが本当に真実なのかどうか、そういうことを真剣に考えているんだったら、少なくともこの聖書の教えているこの真理に耳を傾けるはずです。でも多くの人々はそんなことを考えなくていい、もういいって、今日が楽しければ、今日が良ければそれでいいって、決して自分の立っているその土壌が強固なものなのか、それとも砂地なのか、ぐらついてしまうものなのか考えようともしない。人間の救いを受け入れてそれで満足している、そのような存在だった。7番目にこの3章です。汚れた存在であったということをパウロは教えてくれています。みんな汚れた存在だった。この10節のところから17節までにそのことが記されています。パウロは旧約聖書の御言葉を引用することによって、いかにあなたも私も完全に汚れていたのかというのを教えます。それはあなたの心もだし、あなたの言葉もだし、あなたの行いに至る全てのも、全てが汚れていたということをこの10節から17節でパウロはおっしゃいました。まず彼はあなたの心が汚れていると言います、はい、まずあなたは罪人であったと言います。つまり神の前に心は正しくなかった、義人はいない、一人もいない。神の前に心が正しい人はどこにもいない。そんな人は一人もいない。みんな罪人なんだ。みんなその心が汚れてるって言うんです。二つ目に私たちは霊的に盲人だったって言うんです。悟りのある人はいないと続きます。つまり神様の真理を理解することができないって言うんです。そんな存在だったって。ね、信じてから気づきますでしょ。この救いの素晴らしさに。でもそれまでは何度聞いても素晴らしさがよく分からない、霊的に盲人だからです。3つ目にパウロは言うんです。みんな傲慢だったって。神を求める人はいないって言うんです。つまり神のことより自分のことを優先してたって言うんです。そのような存在だったって。神様を喜ばせることよりも自分を喜ばせることを考えてそうして生きてる。4つ目に彼はみんな私たちは真理から外れていたって言います。すべての人が迷い出てと12節のところ出てきます。みんな真理から外れて、真理に背を向けて、そして間違った道を歩んでた。5番目に神にとって無益な存在であったって。みんな共に無益なものとなったって。悲しい話です。だって神はあなたを目的を持って作ってくださったんでしょ。神の栄光を表す特別な存在で作られたのに、あなたがその神を忘れて、その神に背いて、自分勝手な道を歩んでいるゆえに、神にとって無益な存在になったんです。ひょっとしたら皆さんの家で無益なものがいっぱいあるかもしれない。思い出があって。引っ越しの時に大変です。みんな捨てなきゃいけないから。でも普通考えたら無益なものっていうのは残してる必要がないわけでしょ、ね、必要でないものは処分するんです。本来ならあなたの私も例外なくみんな神によって処分されておかしくないんです。だって無益なものだったからです。それが私たちだったとパウロは教えるんです。そして6番目に私たちは悪に満ちていたって言うんです。善を行う人はいないって言うんです。心は善ではなくて、いつも悪に満ち溢れている。そのような存在であった。これがあなただったんです。心が完全に汚れている。神にとって役に全く立たない存在であった。それがあなただった。今度心だけじゃない。今度は言葉の話に移ってきました。13節、14節です。 喉とか舌とか唇とか口の話に移ります。パウロはまず一つ目に、あなたの口からはいつも汚れた言葉が出てたって言います。彼らの喉は開いた墓でありって書いてます。墓の扉が開いてると墓の中から腐敗臭が出てきます。臭いものです。そのような状態を言ってるんです。あなたの口からは汚れた言葉が絶えず出ていた。二つ目に、あなたの口からは虚偽とごまかしがいつも出てた。その下で欺くって言ってます。嘘をついたり人を騙したり、そういうことが継続されていたって言うんです。三つ目に、害を与えるって言うんです。唇の下にはマムシの毒がありって。マムシの毒と同じように、言葉も同様な危害を周りの人々に与えることがあります。そのようなことをしてたって言うんです。人を傷つけることなんかどうでもよかった。そして四つ目に、悪口と怒りがその口から出ていた。口は呪さと呪いと苦さで満ちているって。呪いで満ちているって。人々の中で自分が好きでない人がいるならば、その人たちの幸せを望んではいません。逆に彼らの不幸を望み、そして彼らの悪口を言ってみたり、彼らの中傷をしてみたり、苦々しい怒りがあるって。そういう思いが内にあるもんですから、そういうものが口を通して出てくる。言葉においても、その墓の中の一周が漂っているような状態、汚れた言葉が出、そして虚偽とごまかしがあり、人々に害を与え、そしてそこには悪口と、そして怒りが満ちている。そんな存在だった。神様、私は違いますと。そういう人に会ったことはありますけれども、私は違います、ね、神はあなたの心を見ています。その言葉が口に上っていなくても、その心をご覧になっていらっしゃる。いいです。何度も繰り返します。ここに記されているこの人のこの姿っていうのは、あなたの心を映しています。どんなにあなたが否定しようと、神はこのようにあなたを見てらっしゃるんです。そしてもしあなたが真剣にご自分の心に手を当てて、ご自分の心の中をご覧になるときに、ここに記されていることは、自分のことであることにお気づきになるでしょう。もう一つ。心が汚れているだけじゃない。言葉が汚れているだけじゃない。行いも汚れていると、15節、17節のところ出てきます。非常な憎悪感から殺害が起こるんだなんてことが書いてます。その足は血を流すのに早いって。いつも争いがあり、そしてそこからいろんな問題が出てきます。時には命が狙われてしまったり、血を流すのに早い。二つ目に、彼らの足には破壊と悲惨がある。人々を傷つけるようなことをしてしまうって。そして三つ目に、平和の道を知らない。心の平和に関心がないって。つまりパウロがここで言ってる人々っていうのは、心が問題です。それは言葉となって現れてきます。同時に言葉だけじゃなくて行いにも現れてくるんです。人を妬んでると、それは必ず行動となって出てきます。人に対して怒りを持っていると、それは必ず行いとなって出てきます。そしていつまでたっても私たちは心が平安で満たされることに関心を持っていません。なぜなら彼らの関心は、自分の好きなように生きていきたい。そんなふうにあなたも私も生きてきたんだって言います。汚れ切った存在だって言います。何パーセントぐらい汚れてるんでしょうって。100%です。我々の心の中も、 私たちの言葉も我々の行いも全てにおいて神の前には汚れた存在として映っています。役に立たないものを処分する我々もします。汚い汚れたものはいつまでも置いときません。洗濯物でもそれは早く洗おうとします。早くきれいにしようとします。あまりにも汚すぎて汚れが取れなければ早く捨てようとします。そのような存在だったって言うんです。神に処分されておかしくなかったって言うんです。それほど汚れていたって言うんです。そして最後に八つ目に神を恐れない存在だって言うんです。この3章の18節です。彼らの目には神に対する恐れがないって。ここに人間の私たちの最大の問題が記されています。神を恐れないんです。神の審判がやってくるということをテレビのキャスターたちは言います。さまざまなコメンテーターたちはいろんな世の中の動きを見て裁きがあるんじゃないか、終わりがやってくるんじゃないかって言います。でも誰一人として彼らは神の前に立って裁かれるその裁きの日を恐れていません。すべてのことをご存知であり、そして私たちの行ったこと、私たちの考えたこと、私たちのその成したすべての悪に対して公平に裁きを下される神のことを恐れていません。私たち覚えなきゃいけないんです。イエス様を信じて罪許された者も許されていない者もみんな主の前に立つんです。我々罪を許された者たちは主の前に立って、そして私たちは主からご褒美をいただきます。しかし救われていない者たちは自らの罪の審判を受け永遠の地獄に至ります。この間その6月にアメリカのその牧師の会議にいたときに非常にこうショッキングな話を聞きました。アメリカの非常に著名な牧師です。スウェンドルという牧師ですけれども、この牧師はたくさんの本をお書きになっているし、そして大きな教会の牧会者でもありました。ダラス神学校という有名な神学校の学長も務められているような先生です。その先生がおっしゃったのはこうです。自分が今までに牧会した教会の教会員の中のおそらくクリスチャンは半分だと。ショッキングですよ。素晴らしい世界的なメッセンジャーです。その方が牧会してこられた教会のおそらくクリスチャンは半分いるかどうかって聞いたときに非常にショックを受けました。そういう教会が存在するかもしれないけど、まさかその先生が牧会されてきたいくつかの教会はそうではないって思ってました。皆さん、神様に対する恐れというものがあります？今私たちは見てきました。我々が生まれながらにどんな存在だったか。どのような存在をとして神の目に映っていたのか我々見てきました。確かに御言葉が言うように我々は罪人であり、我々は神の敵です。神が喜ばれることよりも神の敵であるサタンが喜ばれることを平気でやってきたし、そういったことを我々は進んでやってきました。神の敵です、間違いなく。そういうものとして我々は生まれ生きてきました。しかしそのことを知った上で神はあなたを憐れんだんです。私を憐れんでくれたんです。捨ててもよかったんです。処分してもよかったんです。しかし神はそんなあなたを知った上でこのような存在として神の目に映っていたそのあなたを神は救おうとされたんです。そして父なる神は子なる神イエスキリストをこの世に人として送り、そしてあなたのすべての罪を負わせて彼をあなたに代わって罰したんです。主イエスキリストは十字架にかかるためにこの世にお見えになり、そしてあなたのすべての罪を負って喜んで自ら住んで十字架にかかったんです。あなたのすべての罪を知った上で、私たちの神の名は憐れみです。こんな神があなたに目を留めてくださっている。こんな神があなたの心に働いてくださっている。 もし私たちがこの憐れみを覚えているならば、この憐れみを感謝しているなら、この救いを預かっていただいたことを感謝しているならば、パウロから言われなくても、神様どうぞ私を使ってください、そう言いません？なぜならそれこそ救われている者たちの当然の応答だからです。パウロからメッセージを聞いて、なるほど、そんなふうに生きなきゃいけないのか。我々はそうじゃありません。パウロのメッセージを聞かなくても、神のその憐れみを覚えるときに、我々は主よ、私のすべてを使ってください、それが私たちこの神の憐れみによって救われたことを証明するんです。あなたの救いは本物ですか？あなたは間違いなくこの救いに預かっています。だったら自らの罪深さを覚え、そしてあなたや私が理解する以上に我々の罪深さを知っておられる神が憐れみを示してくださって、そしてあなたを救ってくださったことを心から感謝するものとして生きることです。こんな私のような罪人の頭をこんなにも愛して、こんなに救いを備えてくださって救ってくださったということを感謝しながら生きることです。道理でパウロが、私は福音を恥じとは思いませんと言った、そのわけがわかります。自分の罪深さを知った彼は、そんな私を神が救ってくださるんだということを聞いたときに、その救いを信じただけじゃない、その救いを人々に述べ伝えようとしたんです。私は福音を恥とはしないって。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人も信じるすべての人にとって救いを得させる神の力だって。救われた者たち、神が救ってくださった人たちは、この神様のために生きようと考えるし、この神様に用いていただこうとするし、役に立たなかった私が少しでも神のお役に立ちたいと願うし、同時にこの素晴らしい救いのメッセージを伝えようとする者たちです。1874年にイギリス人フランシス・ハーバガルはある詩を書きました。聖歌の313番の曲なんですが、主よ我が命という曲です。これは賛美歌にもあるんですけれども、メロディーが違います。でもハーバガルが書いた歌詞は同じです。彼女は病弱でした。しかし御言葉を愛し、幼い頃から御言葉を暗唱することを心がけていました。医者がある時に、あなたの嫁は短いと言われた時に、彼女はもしそれが本当だったらなんと素晴らしいことだろうと、そのように言って神を称えたような人物です。42歳で彼女は召されていきます。彼女のベッドのところにはいつも読めるように自分の一番好きな御言葉が記されてあったと思います。その御言葉は、神の御子であるイエス・キリストの血はすべての罪から我々を清めてくださいます。それがいつも記されてあった。そして彼女がこんな詩を書きました。これは賛美歌21編の中から引用しました。主を捧げます私の命、あなたのために用いてください。今この時もこれからの地も皆を称えて日々を過ごします。主を捧げます私の手足、御業のために用いてください。差し伸べる手を愛の手として、平和伝える主の手足として、主を捧げます私の声を、あなたの皆を褒め歌います。この唇を良い訪れで溢れるばかり満たしてください。主を捧げます私の愛を、知恵も力も宝もすべて、私のうちにあなたが住んで身胸のままに用いてください。彼女も分かってたんです。自分がいかに汚れた罪深い存在かを。そしてそんな自分を救ってくださった神の憐れみを彼女はよく理解してたんです。その時に彼女ができたこと。主よ、私のすべてをあなたに捧げます。どうぞあなたのために用いてください。 あなたはいかがですか、信仰者の皆さん。主が喜ばれる生活をしていらっしゃいます。主が望んでいらっしゃる生き方をあなたはしていらっしゃいます。私たち今一度、どれほど私たちがこの神様の憐れみを受けるにふさわしくない存在であるかを覚えなきゃいけません。処分されて当然のものです。捨てられて当然のものです。でも主は私たちをこんなにも憐れんでくださり、こんな祝福をくださった。主を讃えながら行きましょう。主の素晴らしさを褒め讃えながら歩んでいきましょう。そして主の素晴らしいこの救いのメッセージを人々に伝えながら、主の素晴らしい憐れみを人々に伝えていきましょう。父なる神様、この時間を神様あなたに感謝します。あなたが私たちをあなたの憐れみをもって救ってくださいました。私たちの技ではありませんでした。そしてあなたのものとしてくださいました。主よ、今一度あなたの恵みを覚え、この憐れみを覚え、そして信仰者一人一人がふさわしい応答を持ってそれぞれの感謝を表していくことができますよ。主よ、どうぞ一人一人を導いてください。いつもあなたの憐れみを覚え、それを感謝するものとして歩めるように助けてください。いつもあなたの与えてくださった救いを感謝して、それを心から喜び、あなたの福音を誇りながら生きるものに一人一人を変えていってください。あなたの導きとあなたの祝福がここにいらっしゃる一人一人になりますように。そしてまだ今もあなたに逆らい続けている人がいますなら、その心に働き、あなたがその心を開いてくださり、救いへと導いてくださるように、今日あなたの前に心を開き、あなたの救いを喜んで受け入れる、そのような選択ができるように、それぞれの心に働いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。